詩編の93編です。で、この詩のテーマは非常にはっきりとしておって、個人の苦しみとか、悩み、人間のさまざまな敵対行為のようなことがここで全く出ていないというのは分かります。自分の病気の苦しみとか、自分の心に迫ってくる悪の力とかですね、罪を犯してしまったという深い痛みとか、そういうことはこの詩では全く書かれていない。大体この詩は非常にこの悪の力とのですね、目の前に敵が来る、というふうなことはもう絶えずありますね。例えば次の詩編でもですね、94編の4節を見ても、彼らをおごった言葉を貼り付け、3節から見てもですね、逆らう者を敵対する者がいて、悪を行う者をみんな傲慢に語って、彼らはあなたの民を砕きますとか言うて4、こういうふうな敵対する力が迫ってくるということですね。このすぐ手前のところ、92編の前にやった92編の8節から見てもですね、つかみに逆らう者、この行う者みんな茂っておると、で、実質にあなたに敵対する者おる、悪を行う者がみんなでも滅ぼされる、悪を行う者といつもこのように、出てくるわけです。でそういうことから見たらですね、この詩は特別にその両方に挟まれて全くそれがない。で最初から主こそ王だという宣言があるわけです。で、現代の一般的なクリスチャンでも主こそ王だとかあんまり感じない人が多いと思いますが、これは、元の形は動詞なんですね。王として支配されるという意味なんです。ですから支配されているというように訳しているのも多いわけです。レインというですね、ロイヤルとかいうことの元になった言葉なんですけども、でそれで、支配されている、実際に王だということで、この詩のテーマはですね、主こそが全世界を支配されておると、王として目に見えない王だっていう、それがこの詩の中心になっているということなんですね。このだからそういう意味ではですね、さっき言ったこの敵対するものとか悪の力っていうのは言葉としてはないけど、実はこの中に含まれているわけなんですね。支配っていうのはこの悪の力を支配してですね、神の力に対しては決して勝利をしないように、主こそ王っていうのは、ありとあらゆるこの世のさまざまな国々の力、皇帝や武力や権力、一切に誓ったそれの上にある支配されているお方だから、しかし王だっていうのです。このことは、非常にこの聖書のこのキリスト教信仰、旧約聖書から元になっているわけなんですね。ずっとも一貫してこの元になっているわけです。でこういう考え方が、日本では全くないということですね。要するに神々があって、近くの神社の神様が全世界を支配するということは、そんなことでは全くない。人間の創造の産物でしかないわけです。人間すら神と祀っているということはたくさんあるわけですね。豊臣秀吉も徳川家康も楠木正成なんかもですね、みんな神様と祀られる、そういうことですから、そういうのが全世界を支配するなんていうことは初めからありえないことですね。木が神様になったり、白い蛇が神様になったりもしますからですね。そういうになんか根本的にこう元にある考え方、見方が違うわけです。それはもう表面だけを見ているということですね。大きな木があったら、まわしをつけてそこに神様が来るんだとかですね、正月も神様が来るという伝統的な行事で締め縄を張る、それはもうそういうことですね。で松の飾りとかいうのは門松もそこに神様が、よりしろがなかったらそこに入れないと、 だからそこに捕まって、まあ、言ったら入り込むための夜城としてですね、門松とか、昔は家の中でも町の飾り物をして飾りをつけようというのはその夜城なんですね。でそれに神様って言ってもですね、伝説的な全くその根拠のないもので、そんなものがなかったら夜入り込まないというふうなことがあったりするわけなんですね。まあ、そういういろいろなこの変わったもの、なんか白い普通の蛇とちょっと色素がですねなくなっただけなんですね。白い蛇を神として祀ったりする。で人間だったら白子というわけですね。だから神の獣も真っ白っていう、まあ、それはまあそういう色体、メラニンという色素を作ることは単にできないという染色体異常に、遺伝子上の異常に過ぎないわけです。そういうものをですね、蛇としても白い蛇を祀ったりすると非常に、だから、まあ、原始的なわけですよね。表面的なことで神様と、珍しかったり大きな木だったりすると神様だと。で、そういう、もう何でもだから神様になるわけ、基本的にはですね、人間の体の一部でも神様にしようという。でその点で、まあ、こういうふうに主こそ全世界のありとあらゆるものをご支配なさっているお方なんだという宣言とも全く違うわけですね。だからこれは目で表面で見てもこんなことわからないわけですよ。表面的に見たら今言っている大きい木とか山自体をご神体としてですね、神社の背後に山を神様としているところもあるわけです。まあ、そういうぐらい、何でもかんでも大きいものとか神的な不思議なもの、だから死んだら人間も神にされるというわけですね。なんか得体の知れない幽霊みたいな、そういう得体の知れないような怖いものや大きいものを何でも神様とするわけですから、表面的なわけです。だからここで神様が全部支配をなさっていると目には見えないわけですよね。あ、この力であっても何であっても、みんな目に見えないものを見つめておないとこんなことはわからないわけです。でそういう意味でこの主こそ王だという一言はですね、もうありとあらゆるものを実は支配なさっているんだと。想像もして今も維持して今も新しく見続けていると、そういう意味で王だというんですね。全部できるんだと。でこの宣言はだからですね、この聖書の一番最初の宣言と本質的に同じものを持っているわけです。この聖書で一番最初に、だから非常に重要だから最初にあるんですね。はじめに神が天地を創造された、すべてを創造した、これは王だから全世界を支配しているということですね。創造すらできるんだと。でこの聖書全体の宣言というものと、今日の主が王だと、すべてを支配なさっている、支配なさっているから生み出すこともできる、光も生み出すことができる。で、まあ、そういうふうにですね、聖書のこの創世記の第一章に、本文の一番最初に書いてあるのも、やはりこの主こそ王なりと、全地を支配なさっている王として、そういうことの別の表現なわけですね、この一章の一節っていうのは。まあ、そういうことでこの短い言葉なんですけど、人間が支配しとったりですね、権力やまでお金だとかですね、あるいはまた武力が支配すると、そういういろんなものをですね、支配するということを思いがちなわけなんですね。見える見えるものは確かにそういうことですね。お金があって武力があったら戦争に勝つんだというようなことはあるから、目に見えないところではそういうふうなものでなくって、武力であってもお金であってもいつかはそんなもので支配しとっても崩れていくということですね。徳川幕府も300年近くも続いたけれど、とうとう滅んだ、昔の天皇が王だと神だとか言ったのもなくなったということですね。はい、そういうことで、まあ、信仰っていうのはその難しいことはいらないので、単純なことですよね。この神様こそ本当のご支配なさっている全てをですね、人間がどんなにもがいてもあがいても、その神様のご支配から逃れることはできないわけなので、そしてこのことを受けてですね、キリストは神の全ての力をもらって現れたから、キリストもこの王という力を持っておるってわけです。すべての。だから死にすらも打ち、死という力にも打ち勝ったというわけです。ですね。まあ、そういうこの見方はずっとだから新約聖書にもつながっている。これも今までにも何度かお話をしたことがあると思うんですね。このキリストが王だっていうのはですね、4つの福音書では 最初の3つはその点ではですね、キリストは実際に教えてなさったことを書いてあるから、キリスト王だという表現は事実は書いてないんですね。だからその行動の中に死をも支配するラザロを死から蘇らせたんですね。罪を無用したし、目に見えない罪を何でもできる王としての行動と教えを書いてあるんですけど、ヨハネの福音書は直接言葉にしてですね、イエス様のことを王だということで言っておるということだったんですね。これをちょっとヨハネの福音書で見たら、イエス様を十字架で罪をあがなったお方ということは、これは王だからですね、罪の力からも取り戻すことができる、そういう罪の力をも支配していると、これはヨハネの18章というですね、18章205ページの37節のところから見てもいいんですけどね、205ページの18章の下の段37というところですね。これはローマ総督のピラトから尋問を受けるときにですね、そこでピラトが、それではやはり王なのかというとですね、言うたらイエスはお答えには37節です。18章ですね、18章の37節、ピラトがそれでは王なのかというとイエスは答えられたと、私は王だとあなたが言ってる、あなたが言ってることだと、そういうピラトの問いかける言葉の端々にですね、王だ、王なのか、王ということに非常に今強い関心を引きつけられているということがあるわけです。真理についての証人だということですが、まあ、こういうふうに十字架でかけられるときにもですね、だからピラトはですね、そこに非常に強い印象を受けて、次の19章の19、この19章の19を見たらですね、ピラトは罪状書きを書いて十字架の上にかけた、そこにわざわざですね、イザロイヤスとはユダヤ人である王だとわざわざ書いたわけですね。しかもこれをヘブライ語とラテン語とギリシャ語の全世界を今までも今もこの3つの言語がですね、圧倒的に支配している。なぜかというと、ヘブライ語は旧約聖書ですね。旧約聖書から、新約聖書キリスト教も生まれ、旧約聖書からイスラム教が生まれたわけです。そういう意味ではこのヘブライ語っていうのはの影響力を全世界に及んだってですね、ヘブライ語で書いてある旧約聖書、ラテン語はこれは古代ローマの言語で、それから現代のフランス語もスペイン語、ポルトガル語、イタリア語が生まれたわけですね。ローマニア語だから、南米はブラジル以外はみんなスペイン語なんですね。そういう意味で、この南アメリカ、アルゼンチンもチリもですね、そのみんなこのスペイン語です。そういうスペイン系とかフランス系、みんなこのラテン語の、まあ、後にできたこと、ラテン語からできたことです。でギリシャ語は新約聖書の言語で、哲学、ギリシャの哲学が、あれ哲学思想の原料になり、新約聖書がキリスト教で書かれている。キリスト教は、聖書はキリスト教、ギリシャ語です。だからヘブライ語、ラテン語、ギリシャ語っていうのは、その影響力を今全世界に及んでいるわけです。そういう意味でですね、わざわざ書いたという意味は、イエスが王であるっていうことは全世界に広がると、そういうある意味で予言になったんですね。ピラトは知らず知らずのうちにですね、こういうふうにキリストが王であるっていうことは全世界に広がるんだと、十字架に罪状書きをかけたっていう形で、この時はこれで終わったと思ったけれどもですね、これがこういう書物に書かれて全世界にずっと今まで、これが書き続けられてきたわけです。 まあ、そういうふうにこの王であるっていう見方はですね、我々は一般的にはですね、イエス様王だなんてあんまり言わない表現ですけれども、ご支配をなさっているとありとあらゆるもの、そういう意味合いではですね、いつも私たちがこのことを忘れたら動揺するということです。何か人間的なものが支配してるんじゃないかと思うほど人間、私たちは動揺するわけですよね。ですから、まあ、誰かのちょっとした一言や行動やそういったことは非常に影響されるというのは、まあ、そういう本当に神様の王ということを思ってないと、まあ、そういうふうに人間に動かす、引っ張られてしまうわけです。はい、まあ、全体ってそのことをこのテーマにしているんですね。あとはそれをいろいろな形で表現し直しているわけです。威厳を好むとして力を好む、要するに力を持っている、これは当然ですね、王だから。で、世界も固く据えられて、この王なる神様が固く据えてあるんだから、人間が据えても、めったに国をどんなに据えても壊れるわけですね、国の組織とそういうものは。日本はあと数十年したらどないなっているか誰も予測はできないと思います。老人が非常に増えてですね、中国やインドが経済的に非常に台頭してきて、日本を作っていたものを全部中国やインドができてしまうと、すぐそばで日本どうなるのかというふうなことはですね、今急激に中国やインドの影響力も毎日のように言われているところですね。そういうように今後本当にどうなるかは誰もわからない。日本国家トヨタのような大企業はですね、今から10年前だった今のようにですね、トヨタがアメリカから叩かれることも想像もできないんですし、日本国家はもともと政府が支配した企業がですね、民間に委託したけれども、本当に、まあ、すごい高い給料でものすごい人をたくさん雇ってですね、でそのもう飛行場もたくさんもう100も作るというふうに、まあ、でたらめなやり方を自民党政府がやってきたわけです。でまあ、そういうことで、ですね、日本航空って世界一の航空量を誇ったこともあったんですね。それが周りに前と事実が潰れてしまったというぐらい、まあ、だからこのぐらい誰も予想ができないということですから、数十年どうなるかわからないんですけど、言えることはこの神様のご支配そのものはどんなことがあっても揺らがない、この一節一節。この世の覇権というものも本当にも変わるわけですよね。もうそういうふうにもう本当に移ろいやすいのは、まあ、力で、人間の力ですね。例えば相撲の世界でも、ああいうと、オリンピックやなもん、もう今優勝したからって、もうちょっと過ぎにはもう顧みられないと。怪我でもしてなんかもう一切マスコミも見せてるわけです。フィギュアスケートみたいなものですね、ニュース見てもまず出すもんだから、私は別に感謝なくても嫌がなくそういうのを見させられますけれども、まあ、一種の、まあ、偽物ですからね、それなりに、まあ、気晴らしというかですね、そういうことになるから、まあ、それはそれなりに意味はあるわけですけど、遅れた国ではそんなゆとりがあるはずがないますよね。例えば配置の人間貧しくなった、ああいう氷の上ですね、子供のとか1時間6時間も練習する時間が出てくるはずがないわけです。貧しい国だった、だからあれは贅沢な国々のすることでですね、貧しい国になったのはとてもじゃないけど、氷の上を滑ることに毎日6時間も費やすとかいうことはありえないわけですね。そのため費用も言うことだから、ですから、そういうのを怪我してもすぐにダメになるし、年がやっても、あるいは4年先になってもたちまちですね、もうほとんどの場合はその座は1位の座も必ずみんな変わっていくわけです。それに対してこのイエス様の王としての御座位置付け、神様が支配なさっているということはずっと変わらないものが、まあ、その強調してるんですね。この世のものみんな変わるけど、神様のご支配は変わらないということを言っているわけです。そして次3節が分かりにくいと思います。死をあげるだなんて言ってもですね、ちょっと読んで分かる人はもうおらないと思いますよね。死をあげる、死はって言ってもですね、これ何のことか、これ死をっていうのは海の水のことですね。海の水音がすごい音がその響くと、それは特に台風の時はすごい地響きのような音を立てるわけなんです。これは山の人は知らないと思うんですよね。私は子供の時によく台風が近づいたらわざわざ行ったりして、この力強い音なんですね。例えようのないような音です。特に台風の時は一番太平洋岸というのはすごい音がするんですね。まあ、耳に聞こえる音で一番この重々しいどっしりとした音ですね、あれは。 まあそういう音をですね、一番この重々しい力強さの音、これ何のために言ってるかというとですね、この海の力っていうのは、そういう神様の力にですね、敵対しようとして飲み込むような力だと、そういう意味でここでは引用されてるんですね。単に美的な音楽的な鑑賞としてっていうんじゃなくて、しばしば旧約聖書はですね、その海っていうのは昔はどこまで広いか分からなくて、どこまで深いか分からなかったんですね。広さも深さも真っ暗闇の世界になるわけです。それでひとたび海が荒れたらみんな飲み込んで二度と帰ってこないわけです。そういう意味で非常にこのもう力強いものであるけど、飲み込んでしまう闇の力の象徴としてもしばしば出てくるんですね。こういう点も今の日本とか現代人には全くわからないことです。海だとせいぜい深さ1万メートル10キロぐらいしかないんですよね。朝深さはそのもわかってるし、どういうふうな形態が海の底にあるかのようにみんなわかってるわけです。だから、まあ、海はそんな巨大な力はあってもですね、これも有限なものであると分かってますから、この当時も海というのは本当に得体の知れない力だったんです。でそういう意味でこの水の巨大な力も海もどこまで広がっているか分かりませんので、そういう神の力に敵対するような力、そのどんな巨大な力よりも神の力は全てを支配されている、それらも全部上にあるという意味でですね、この授業で最もこの重々しい、まあ、力を音を響き出す海の大波の力ですね、そのサタンのどんな巨大な力を襲ってきてもそれを支配されているんだ、まあ、そういう関連でこの3節4節って言ってるわけなんですね。まあ、あの大きな戦争だなんて海の轟くようにですね、もう事実を爆撃してきたり焼かれたり、もう何もかももう全部悪も子供女もみんな飲み込んでしまわれる、そういう巨大な力はあるけど、それでもその背後に神様がおられるんだと。確かにそういう戦争をして仕掛けて悪い意図とした人らにしても、日本の昔の天皇制もですね、そんな軍部間違った考えもやっぱり転げていくわけです。でこの聖書の真理の世界は何があっても確かにずっと変更もされずに続いているということですね。で、この海の力、巨大な力を神が支配しているというのは、これまたですね、実はこの、創世記の一番最初に、あったのも実はそういうことをも愛語で意味していたわけなんですね。この創世記の一章の九節ですね。九節十節にある言葉です。この天の下の水は一つに集まれと、乾いたところはよし陸地ができようと、乾いた地を地と呼び水の集まった海と、これは何かというと、その海の巨大な力も支配、ここからここまでだと、陸はここからだというふうに海の力を制御する、支配するということなんだと、まあ、そういったことをですね言おうとしているので、単に、子供のおとぎ話、恵みができたよ、島ができたよと、そういうことは違うんですね。別の方に信仰的な意味がここにこもっているわけです。海の力も支配して、ここからここまで、ここからしか陸なんだ、ここから越えたらならぬという、まあ、今もそういうことで悪の力がいっぱいこの我々を覆うようなけど、まあ、神様しっかりも見つめている限りはここからこまえと、悪の力に私たちも侵されないで済むというわけなんですね。はい、それじゃあまあ元に帰りますが、そういうこの詩っていうのは本当に独特の詩でですね、こんなスケールの大きな詩は日本にはもうよそでもないわけなんですね。全世界の創造と悪の巨大な力、そういったことを支配する神様の力です。で、ご説明その結論としてですね、あなたが定めたこと、あなたのご意思計画は確かなものだと、これがアーメンとかいうエメスとかアーメンとかいうことは元の言葉ですね。 アーマン固くする強固にすると私がお料理に言ってますが、アーメンというのは固くする、だから固くしてくださったものは真実だから、真実を込めてという意味にもなるんですね。アーメンということは、あなたの定めご計画の力は本当に確かなものだと、あなたがおられる神殿に尊厳を差しと、まあ、これはこの当時の神殿も神様から尊厳なんだということを言っていますが、ここで言っていること全体としては、その神の力があらゆる大きなものを見ましてご支配されているという、まあ、そういう一貫したテーマなわけですね。神様の力の大きさってこういう非常に大きな力があるとともにですね、こういう花にある非常に繊細な力ですね、繊細な極めてデリケートな美しさとか軽めて香りだとかですね、姿形、そういうような非常に柔らかな繊細な、まあ、一日で終わるような花であってもすごくこう力を込めて、そこに万能のものを見せる、一方では全世界のですね、永遠から永遠にわたってもご支配なさるという、まあ、そういう人間にはもう本当に考えられないほどスケールの大きいお方なんだということはですね、ここでは言おうとしているわけです。聖書の詩編の、まあ、独特のスタイルというものは、日本の新国万葉とか読んで比べてわかりますけども、こういうタイプの詩はもう全くないわけです。自然の美しさってこれもたくさんあるんですね、日本でも。たくさん自然がこの砂漠地帯でないから。それもたくさん梅の詩とかサボテンの詩もたくさんあるわけです。で、神様の力とご支配ということですね。イワネ伝でも最後にあの十字架に、かけた、十字架にかけて、その最後にこの色紙をつけられたのはその王ということを印つけられたということのようですね。王なるイエス様、支配してくださっているイエス様ということを私たちも今も頼りに信じて、信頼して頼りにしていくことができるわけですね。はい、お邪魔するまでにしておきます。